Buongiorno a tutti! Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？音楽と映画のお好きなあなた、ご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験した音楽のお話や映画の思い出などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それではこんな音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、ジョセフ・コットン、ジョン・フォンテイン主演、1950年アメリカ映画旅週よりセプテンバーソング聴いていただきました。飛行機の故障でやむなく降り立ったナポリの空港、機内で知り合った離婚調停中の男とピアニストの女が修理の間ナポリの街で食事をしているうちに飛行機は彼らを残して飛び立っていったんですが、なんとその後に墜落、2人の名前は死亡者リストに載って、そして2人は見知らぬ土地で暮らし始めるんです。そして行為が本物の愛に変わっていったという、切ない大人のラブストーリーでしたけれども、この曲作曲はクルトワイルなんですよね。日々秋のムードが漂ってまいりました。巷ではすでになんとなく衣替え、過ごしやすくなってきます。コンサートシーズン到来ということで、皆さん個性の違うアーティストたちのさまざまなコンサートにお出かけになるご予定もあるのではないでしょうか。まあそんなことで、今日はちょっと違った角度からカンツォーネ映画音楽をお届けします。世界が歌ったカンツォーネということで、ポール・アンカで太陽の中の恋、コニー・フランシスで捧げるは愛のみ、パット・ブーンでクワンド・クワンド・クワンド、ニール・セダカでスマイル、4曲続けて聴いてください。はい、ポール・アンカでオニ・ウォルタ、太陽の中の恋、そしてコニー・フランシスで捧げるは 愛のみ、そしてパット・ブンでクワンド・クワンド・クワンド、ニール・セダカ、スマイル、4曲続けて聴いていただいたわけでございます。ポール・アンカ、ポール・アンカはですね、1964年サンレモ学祭にロビー・フェランテのパートナーとしてこの曲で出場しています。ニール・セダカもロックンロールの大スターですけれども、チャップリンのモダンタイムスの主題歌スマイルをイタリア語で歌ってるんですよね。そしてこのコニー・フランシスです。コニー・フランシスは本名をコンチェッタ・ローザ・マリア・フランコネーロというんですね。この彼女は、イタリア移民の子として生まれて11歳でこの世界に入りました。そしてアメリカポップス界の一時代を彩ったのは、皆様ご存知の通りですけれども、本当にポール・アンカーはそうサンレモ学祭にコニー・フランシスも一緒に出てるんですけれども、イタリアとは縁が深いというか私の知ってる人なんかはあのコニー・フランシスがですねなんかコニー・フランシス その先祖の方と知り合いだったということだったもので、なんでコンチェッタがコニー・フランシスって名前になってるんだろう、おかしいわおかしいわって言うんですけど、隣にいたトスカーナの奥様がそんなのしょうがないわよ、アメリカに行ったんだからっていうような話してて、もう分かります、この面白いんだか面白くないんだかのニュアンスですけれども、だからこのコニー・フランシスって聞くとなんとなく笑っちゃうんですけれども、当然です、イタリアでその発音をしていても向こうに行ったらば、アメリカに行ったらもちろん英語読みはするんだという、そういったただの話なんですけれどもね、それほどコニー・フランシスっていうのは、イタリア色の強い、歌手としてイタリアでは有名でございます。そしてパット・ブーンさんです。こちらももう本当に日本でもおなじみ、イタリアでもおなじみでございます。もちろんサンレモ音楽祭に1966年に2曲、ジョルジョ・ガーベル、相当本当にヒットしましたジョルジョ・ガーベルと、ペッピーノ・デ・ガリアルディをパートナーとして、出ていらっしゃいます。2曲出ています。マイ・マイ・マイ・バレンティーナというのと、愛の引き寄せようという歌でございます。そんなこんなで、あれですね、皆さん世界中のトップスターたちがやはりこうカンツォーネというかイタリアのポップスを歌っているということ、そしてまた、ワールドスタンダードの歌をイタリア語で歌ったりして、イタリアでもやはりCD じゃなくてレコードを出していたということです。そういう歴史ということで聞いていただきました。カンツォーネイコールワールドスタンダードという時代でございました。さて次の曲でございます。To Love Again、 映画愛情物語からサントラで聴いていただきまして、裸足のボレロ、裸足の伯爵夫人、こちらもサントラです。そしてミセスロビンソン、映画卒業より聴いていただきます。はい、トゥーラブアゲインを、愛情物語のサントラから、裸足のボレロ、裸足の伯爵夫人のサントラから、そしてミセスロビンソンは、サイモンとガーファンクルの歌でございました。ショパンのノクターン第2番変法調調がこうなってしまう、まあ、現代のクラシック音楽の、まあ、趣向の走りかもしれませんけれども、ピアニストエディ・デューティンの、伝記映画でございました。タイロン・パワーが演ずるデューティンの吹き替えはカーメン・キャバレロ、イタリア系のピアニストですね。もうこの華麗さっていうのはなんとなくイタリアっぽいなっていう感じがしますけれども、そして、まあ、主演のタイロン・パワー、この方はアイルランド系アメリカ人なんですけれども、2番目のメキシコ人の奥さんとの子供がロミナ・パワー、まあ、ロミナ・パワーっていうのはイタリアでも有名な女優さんで、そしてこの番組でもかけてますアルバーノ・カリージさんの奥さんだったということから歌手としても活躍していました。今現在はなんかイタリアの地とはおさらばしちゃって、まあ、ロスに住んでるようですけれども、まあ、やけにイタリアと因縁深い深い映画に思えるのでかけたという、長いなんか言い訳のような、まあ、あの選曲の仕方なんですけれども、でもタイロン・パワーってとっても素敵な人だなと思ってました。私この人自身がアメリカ人、イタリア系なんだと思ってたんですけど違うんですね。それでましてやその奥様がメキシコ人の奥様とのお子さんがロミナ・パワーっていうのは私今回自分で調べていて初めて分かりました。まさにこうちょっとこう熱いようなこうなんていうんでしょうか、愛くるしい顔をしているので、当然イタリア系だなと思ってましたけど、まあ、ラテン系には違いなんですけれども、なんかそのタイロン・パワーがその彼女と別れた後に、まあ、その彼女が子供を連れて世界中をこう旅行していって、そして赴いたそのイタリアの土地で、まあ、住み着いたということで、そのロミナ・パワーはイタリアで、まあ、生活してということになってるんですけれども、彼女のご主人と あのデュエットというのは大変有名なんですけれども、なかなか歌は面白いですよっていう感じかもしれませんけどね。そしてですね、次の曲ですけれども、裸足のボレロというの、この曲はですね、この曲というかこの映画そのものはですね、まあ、私はよく知っているノースキャロライナというところがアメリカにありますけれど、そこの出身のエヴァガードの後ハンフリー・ボガードが主演した映画です。裸足で踊るダンサーがチネチッタのスターとなって果ては伯爵夫人になるというけれど、最後はまあ悲劇が待ち受けていたという、まあ、そういう内容でございました。この音楽監督をしたのがイタリア人のマリオ・ナシンベーネ、ソロモン王とシバとか、あるいはアランドロの高校教師の、まあ、音楽監督も務めていました。この映画にはロッサのブラッシーも出てるということで、まあ、非常にイタリアっぽいなということで、選んだんでございます。そして最後の、まあ、この曲です。これはもう極めつけなんですけれどもね、私これはあまりよく知らなかったんですけど、マルチェロ・マストロヤンニ あのインタビュー番組っていうのを見ていたらば、言っていたことでおっしゃって、その彼がその番組の中でおっしゃってたことが、その、まあ、イタリアニューヨークでアン・バンクロフトに会ったと。そしたらその彼女はね、もう本当にナポリ言葉というか、イタリア語がとってもうまくて、で顔を見たらばなんてことはない、確かにナポリの先祖を持つ人の顔だなと思ったというふうにおっしゃってたんです。ああやっぱりこの彼女はイタリア系のアメリカ人だったんだと、まあ、その時気づいたんですけれども、そういうことでですね、まあ、彼女が演じていたミセス・ロビンソンというのを、まあ、卒業からかけたということでございます。愛情物語は1956年の作品、そして裸足の伯爵夫人は1954年、卒業は、まあ、皆様よくご存知かもしれません、1967年の作品でございました。ということで、松本純子のトピックスのコーナーになります。はい、いつものようにリクエストをいただきました。ありがとうございます。今日はですね、秋の並木道というものをかけたいと思います。1953年のサンデモン学祭優勝曲です。 この年からダブルオーケストラ、ダブルキャストになり、カルラ・ボーニとフロ・サンダンスが歌いました。黄色に色づいた秋の並木道で、あなたは恋は終わったと言ったけど、あなたの頬を濡らす涙が私の心に、君を捨てることはないだろうと語っている。こんな内容の歌詞です。二人の歌を聴くと、カルラ・ボーニの方がセンティメンタルにメランコリックに歌ってる気がします。どちらが好きかは人それぞれですが、当時はフロー・サンダンスのレコードの方が売れたそうです。最近はこの曲をはじめ、50年代のカンツォーネをよく聴きます。落ち着けるんですよね。メロディーの綺麗な曲を聴くのは、秋の夜長の楽しみです。ありがとうございます。レイコさんからリクエストをいただきました。それでは聴いてください。秋の並木道、カルラ・ボーニ。はい、カルラ・ボーニで、秋の並木道という曲を聴いていただきましたね。素敵ですけどね。さてこれはね、1953年というとサンレモ音楽祭の第2回目になるんだと思いますけれども、秋の並木道です。秋の並木道ですよ。またこう紅葉の季節になってくると、その並木道もすごく綺麗になるのが神宮とかね、丸の内のあたりですね。違います？そうですよね。ちょっと確認を取りたくなっちゃったんで。すいません。それでは、秋ということで、秋に聴きたい曲をまた2曲お届けしようかなと思っています。ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・クリフト主演映画の、ビットリオ・デシーカ監督作品、旅情でおなじみになりました、ローマの秋を、トニー・ベネットで、そして夏の日の恋の痛手から立ち直れない心を歌ったという、マルコ・マジーニの作品、1990年の作品です。海があれば2曲続けて聴いてください。はい、1953年映画、終着駅のテーマでローマの秋というのを、まあ、トニー・ベネットが歌いました。そして海があればをマルコ・マジーニで聴いていただきました。昔この終着駅と、キャサリン・ヘップバーンの旅情っていうのが頭の中でもごちゃごちゃになってました。それというのもラストシーンがほぼ同じで、女は列車に乗り込み別れを告げ、男性の方はそれを追いかけるといったような形。デビッド・リン監督の旅情の方は、音楽も手伝ってか別れでもなんとなくこうハッピーな、こうああ素敵な思い出ができた、愛があったんだっていうことで、なんかこうね、よかったんですけど、旅情の方はもう男も女もズタボロっていう感じで、イタリア人監督らしく無性に辛い別れを描いた、終着駅だったという記憶があります。トニー・ベネットも、イタリア系アメリカ人ということで、世界の男性ボーカルというジャンルの中の最後の立役者かもしれないと思います。今もかっこよくて若い人にも大変人気だそうです。そして、マルコ・マジーニの海があればですけれども、この歌詞の中にですね、このアスファルトの街に心を癒す海があれば、傷を癒す塩があればと、歌う マジーニの歌詞です。失恋の痛手というのも、の意味という意味では、ちょっとこれも隠れ蓑であって、本来は都会に住む人間が、ふと感じてしまう、 こう孤独な思いとか、あるいはその自然に対して自然の大切さを歌いたいという、そういうメッセージが込められているとも言われていますけれども、2曲聴いていただきました。それでは美味しい秋を召し上がれということで、2人でお茶を、マリオ・ダ・ヴィンチ、愛の妙薬、リッカルド・ディ・トゥルコ、そしてトマトジュースに乾杯、リタ・パヴォーネで聴いてください。はい、2人でお茶を、マリオ・ダ・ヴィンチ、愛の妙薬、リッカルド・ディ・トゥルコ、トマトジュースに乾杯、リタ・パヴォーネで聞いていただきましたということで、松本純子の音楽バールシネマティック・カンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもまだまだ登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラ・プロシマ・ボルタ、ディベルディア・モチ、チャオ。